今日恵みをいただく御言葉はホセア書の7章です。ホセアチャプター7、ホセア7章それでは初めに一節を宣言いたします。私がイスラエルを癒すとき、エフライムの不義とサマリアの悪とはあらわにされる。彼らは偽りを行い、盗人が押し入り、外では略奪隊が襲うからだ。アーメン。では一言お祈りいたします。ハレルヤ、我らの愛する主イエス様、あなたの皆を褒めたたえ賛美いたします。我ら今晩もあなたの御前に集いました。天候が優れない中においても、我らともどもは主を御前に集い、そして主をインターネットの回線を開きました。この一人一人にあなたが主を、本当にあなたを慕い、求め、望めし一人一人に豊かにあなたが与えてくださるように、あなたの御言葉の命と祝福、またそこから来る喜び、楽しみで豊かに満たしてください。我らともども、霊において豊かに声太っていくことができますように、どうか助け導いてください。どうか取り継ぐしもべの唇を清め、また預かる人々の耳を清めてください。これからの一切を、始めから終わりまで、すべてあなたのその支配の御手にお委ねし、我らの愛する主、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。このホセア書を、7章に、はい、至りましたけれども、本当にこの北イスラエル王国の、その、本当に政治の面においても、また、ね、外交の面においても失敗している有様が、この何章を見て、取ることができます。まず一節から、ね、何節のところにおいては、特にこのイスラエルの、ね、政治の混乱について、記されておりますけれども、そもそもこの神の国のイスラエルの政治が混乱する理由、それは神から離れるところにあります。御言葉から離れるとき、この神の民のその政治は混乱してしまいます。教会、神の国ですけども、教会もですね、神様から離れると、御言葉から離れると、その教会は混乱に、ね、至ってしまいます。そして、ね、世の中の方法に手を伸ばして、なんとか解決しようと思ってもがけばもがくほど、ね、彼ら、神様から離れている限りは、どんどんね、どつぼに陥っていくんですね。この北イスラエル王国の、ね、その末期的な症状がまさにそういう状況でした。ね、この、北イスラエル王国が最も栄えた、ね、ヤロブアム2世の時代、その時代が何で栄えたのか、これただ単なる、その恵みの一方的な憐れみのゆえなんですけども、しかし、ね、この北イスラエル王国、そのせっかく与えられた恵み、憐れみを、神様ごめんなさいで使うのではなく、むしろもっと悪どいことをして、なんだ、神なしでもこんなに栄えるじゃないか、ね、という方向に用いたから、だから、ね、どんどんもう、廃れていってしまっていくわけです。で、そしてこの一節において、ね、私はイスラエルを癒すとき、ね、イスラエルを癒そうとするんですね、神様は。ね、あたかも医者が患者を見るように、ね、神様はこのイスラエルを癒そうとします。医者が、ね、患者を癒そうとするときに、まず見るのは患者の病状、そしてその病気の原因、生活習慣とか、また、ね、もろもろの、何か、原因となるようなことは、ね、ありませんでしたか、ね、そういったことを医者は聞きますね。で、神様も医者のごとく、このイスラエルをじっと見つめます。すると、ね、その病状の原因がどんどん浮かんできました。それはエフライムの不義とサマリアの悪、それとはあらわにされると言っております。ですから医者がですね、病気の原因を探っていくと、どんどんその不義があらわにされていきます。例えば、ね、糖尿病を、ね、患っている人、医者が血糖値を測ると、ね、血糖値が高い、ね、高いというからには何かその原因があるわけですね。それで、ね、聞いてみると、ちょっとご飯、ね、2杯食べるのが、ここ数日続いた、ね、 まあ、それじゃダメですよ、ね、血糖値下げたいならば、ね、ご飯を、ね、半分にしなさい、ね、2杯ではなく1杯の半分にしなさい、ね、まあ、そういった、まあ、指示が、まあ、健全なお医者さんならそういった指示が、ね、下りますね。安易に薬に頼るのではなく、ね、本当に生活習慣を直すことによってこそ根本的な解決があるんですけども、しかし患者さんの中でご飯の量を減らしたくない、もっとたくさん、ね、炭水化物を取りたいと、ね、いう人は、ね、いや薬があるでしょ、ね、でそれで良くない医者はですね、ただ薬でごまかそうとするんですね。薬をあげて、ね、それで、ね、まあ、根本的な解決をしないとなると、その患者さんはもっと病状が悪くなっていくんです。それと同じように、この期待される王国も、ね、この時、ね、病状があらわにされました、ね、病状といいますか、その原因が、その期待される王国のその病気の原因、それは、ね、サマリアの悪、それからエフライムの不義、ね、エフライム、あのヨセフの、ね、まあ、弟ではあるんですけど、しかし、ね、お兄さん分の祝福をいただいたエフライム、これが期待される王国の、ね、代表民族なんですね。このエフライムは不義に不義をずっと重ねてきました。そしてサマリア、これはこの期待される王国の首都です。その首都が、ね、悪、ね、ですから、この期待される王国、不義と悪、これが病気の原因だって、ね、医者であられる神様は、ね、癒そうとして、彼らを見るに、それが原因だって、ね、分かりました。そして、ね、彼らは偽りを行い、盗人が押し入り、外では略奪隊が襲うからだ、ね、なんと、ね、彼らの悪、それは、ね、偽り、盗人、略奪隊になっています、ね、まず言葉で嘘、偽りを言います。ベロッと、ね、そして、ね、盗人、ね、盗人は夜こっそりと、ね、物を盗むんですね。お金欲しい、ね、泥棒は夜こっそりと盗むんですけども、しかしそれから略奪隊になると、夜こっそりとではなく、もう白昼堂々と、もう奪い分取るために、ね、もう武装して、ね、武器を、ね、持って、でそれで、その弱い人々を、ね、襲って、でそれでその持ち物を奪う、ね、それがエフライムの不義であり、またサマリアの悪ですから、もう国の指導者からしてですね、この盗みの、ね、悪、また分取りの悪、これ白昼堂々と行うまでになっていったわけです。でこれを、ね、これに対して主が預言者を使わすんですね。あなたはそういう、ね、嘘をこっそりとするのは良くないよ、ね、それを開き直って、もう白昼堂々と人のものを奪う、これは神様が忌み嫌われることですよ、ね、そういう戒めを受けるんですけども、しかし、ね、3節、2節ですね、2節では、しかし彼らは心に言い聞かせない、私が彼らのすべての悪を覚えていることを、ね、ここ統治法が使われていますね。要するに神様が彼らの悪をすべて覚えているということを彼ら自身が自分の心に言い聞かせないんですね。ダメだダメだ、こんなことやったらダメだ、ね、神様が、ね、この私のする悪を覚えておられるから、こんなことやっちゃダメだと言って心に言い聞かせないで、むしろ開き直って、ね、先生堂々とその悪ということを、ね、するんですね。彼らは、この自分の心に言い聞かせないことゆえに、ね、この2節の後半、今彼らの技は彼らを取り巻いて私の前にある、もう彼らの技、悪どい技が積み上がって、もう主の御顔の前にそれが堂々と存在しているんですね。けれども彼らはそのことを、ね、言い聞かせない、そのことをつゆ知らない、ね、でそれでどんどんと悪事を行って、自分自身の体にどんどん破滅を招いていってしまっているわけです。で3節見ますと、彼らは悪を行って王を喜ばせ、偽り事を言って首長たちを喜ばせる、彼らは皆貫通するものだ、彼らは燃えるかまどのようだ、彼らはパン焼きであって練り粉をこねてからそれが膨れるまで火を起こすのをやめている、 この3節のところでは、彼ら悪を行って王を喜ばせ、偽りをごと言って首長たちを喜ばせる。ですからトップの人、ね、首長とか王とかが、ね、そうした悪を、ね、部下がするのを見て喜んでるんです、ね、部下が、ね、悪をして、ね、この民衆を虐げて、民衆から、ね、税金を、ね、高額の税金をぶんどる。王様よくやった、もっと絞り取れとか、ね、そういう悪どいことを喜んで、ね、もっとそれを推奨しているんですね。で、そういうことをするから、ね、主の目には彼らみんな貫通するものだって、というふうに、映りました。で、何々のようだ、ということがこの7章に、ね、いくつかあるんですけども、まずその一つ目、この4節では、彼らは燃えるかまどのようだ、燃えるかまどのよう、どういうことか。彼らはパン焼きであって、練り粉をこねてからそれが膨れるまで火を起こすのをやめている。まあ、昔ですね、パンを焼くとき、そのかまど、を火を起こします。そして火を起こして、そして火を起こすのをやめます。で、かまど、余熱状態ですね。それ以上熱くはなりません。で、その余熱状態のかまどに、パンを、まあ、置いて、そして、それを焼くんですね。まあ、ある程度一定の温度で、そのパンが、温められますから。ですから、それによってパンが発酵を、したり、いい感じの、焼き具合に、なったりして、決して、焦げすぎたりすることなく、その、パンがいい感じに膨らんで、いく。まあ、そういう形なんですけども、で、彼らはあたかも、この燃えるかまどみたいに、パンを、こねて、パンを焼く、そういうパン焼き食品のよう、職人のような、そういう感じです。要するに、この彼らは悪どいことを、それを温めて、発酵させて、そして、このイスラエルの中に悪が、もういきなり満ちるのをあたかも待ってるかのような、まあ、そういう、ことではないか、まあ、そういう解釈もまたあります。
要するにですね、悪どいことをこねているんですね。そしてそれをパン種を入れて、ね、悪どいことを膨らませていく。悪どい知恵を入れて、悪どい行いを混ぜて、そしてこのパン種を入れたパン粉みたいに膨らませていくんですね。それを朝になったら急ぎでかまどに火を入れて、それを完成しようとしてパンとか菓子とかをそれに入れる、そのような様なんですよ。本当にこの主のこの表現力というのがね、私はね、もう本当に感服します。
で、この5節から見ますとね、今加西先生が言った通りなんですね。5節から見ますと、我々の王の日に首長たちは酒の熱に病み、王はあざける者たちと手を握る。彼らは陰謀を持って近づく。彼らの心はかまどのようで、その怒りは夜通しくすぶり、朝になると燃える火のように燃える。ちょっと6節がですね、直訳からだいぶ、意訳してしまっているのがこの日本語の訳なんですけども、彼らは陰謀を持って近づく。彼らの心はかまどのようで、ここまでいいんですけども、その怒りは、この怒り、これ、原文直訳はパン職人のことです。ですから、そのパン職人は夜通し、ここ、くすぶりと書いてあるんですけども、これも原文直訳は眠りなんですね。韓国語はそうですね。ですから、彼ら、そのパン職人は夜通し眠り、朝になると燃える火のように燃える。彼らは皆かまどのように熱くなって自分たちの裁きつかさを焼き尽くす。その王たちも皆倒れる。彼らのうち誰一人私を呼び求める者はいない。ですから本当に彼らパンを焼くそのかまどのように、彼らは、夜、火を、余熱で、温めて、でそれでパンをうまく発酵させて、でそしてその悪巧みをうまく発酵させて、そして、夜は、このパン職に眠る、ですけども、朝になると、それをもう一気に燃やして、そしてパンを焼き上げて、で、そうして彼ら、その、パンを焼くその火によって、本当に悪どいことを成就させるんですね。 この彼らは、ね、火のように熱くなって焼き尽くして、でそして王たちも皆倒れる。彼らのうち誰一人私を呼び求める者はいない。もうこれが本当に、ね、決定的な、この病気の原因です。彼らのうちの誰一人私を呼び求める者はいない、ね、ですからもう表向きなんかこの病気の病状、ね、なんか頭が痛くなったら、ね、アスピリンとか頭痛を治める痛み止めでなんとかごまかしごまかし、そして一切その原因を取り除かない、ね、死を呼び求めること、そしてこの悪をやめること、これが、ね、その病を完治するこの根本的な、ね、対処法なんですけど、しかしもう痛み止めとかあるいは、ね、そのあざけり偽り、なんか、ね、血糖値を、ね、わざとあれ、なんか空気中にしばらく置いておくと、ね、血糖値が下がって見えるんでしたっけね、そのようにしてですね、偽って、ね、もっと、ご飯が食べたいからあえて偽って、ね、まあ、そういった、偽りをして、でそれで、まあ、この自分は病気じゃないよ、ね、自分は大丈夫だよ、ね、言い聞かせて、そして悪ということをする、そのような状況が、まあ、当時の北イスラエル王国の状況だったわけです。
これをね、すごく分かりやすく説明しているのは第二歴代書の15章10から15まで、第二歴代15章10から15まで、はい、どうぞ。
じゃあ第二歴代史の15章10節から15節。こうして朝の治世の第15年の第3の月に彼らはエルサレムに集まった。その日自分たちが携えてきた、
すいません、列王記です、ごめんなさい、
あ、列王記、
はい、列王記、列王記第二列王記15章
第二列王記の15章
10節、
10節からです、はい、第二列王記の15章の10節から、ヤベシの子シャレムは彼に対して謀反を企て、民の前で彼を撃ち、彼を殺して彼に代わって王となった。ゼカリアのその他の業績はイスラエルの王たちの年代記の書にまさしく記されている。主がかつてエフーに告げて仰せられた言葉は、あなたの子孫は4代までイスラエルの王座につくということであったが、果たしてその通りになった。ユダの王ウジアの第39年にヤベシの子シャルムが王となり、サマリアで1ヶ月間王であった。ガリの子メナヘムはティルサから登ってサマリアにいたり、ヤベシの子シャルムとサマリアで撃ち、彼を殺して彼に代わって王となった。シャルムのその他の業績、彼の企てた謀反はイスラエルの王たちの年代記の書にまさしく記されている。
だからね、もう本当に困難に満ちているその状況の中で、王たるもののしっかりした尊敬される人が いなかったので、王になる一人一人が全部誰が王になってもいいような、あれだったら私が王になった方がいいよねみたいな、そういう人たちが次から次へとこう王になるので、みんながね、この時代どうなってるかって言ったらね、お互いに今度私を王にしてよ、次は私を王にしてよ、王にしてよつって飲み会をしながらね、お酒を飲みながらね、自分を王に仕立ててくれることを脅しね、悪い策略を練る、そういうことが日常茶飯事起きていたことがよくわかります。
ですからこの、ね、預言者のホセアの時代、ね、北イスラエル王国の本当に末期的な症状、ヤロブアム第2世の、時、まあ、62年間王としての統治が、まあ、一番栄えた時期なんですけど、その後が、この、 ヤロボアムの後、ね、この第二列王記の15章に記されているんですね。この直前の14章の28節から見ますと、ヤロブアムのその他の業績は、ね、まあ、これこれであった。でそれで29節ではヤロブアムに代わってその子ゼカリアが、ね、王になった。でゼカリア、ね、彼は、このエルサレムにおいて、王になるんですけど、非常に、ね、ゼカリア、ね、15章8節を見ますと、6ヶ月間王であった。6ヶ月しか王が続きません。でその次、10節。ヤベシの子、シャロムが王になるんですけども、このシャロム、彼が王だった期間、13節を見ますと、1ヶ月しか王ではありませんでした。でそれに代わって、14節では、ガディの子、メナヘムが王になるんですけども、彼はどのくらい王だったか。このメナヘム、これもですね、かなり短い、と思われるんですけども、でそれでこのメナヘムの次、22節では、ペカフヤが代わって王となった、これ彼は、2年間王であったって書いてありますね。で、さらにその次、25節では彼の侍従レマヤの子ペカが彼に対して謀反を企てて、王になった。 ですからもうこの時ですね、もう目まぐるしく王が変わるんです、もう暗殺したり、あるいは、謀反を起こしたり、もう下克上の世界、それがですからこの北イスラエル王国のもう末期的な、状況、それがその状態が、このホセア書に、書いてあったわけです。ですからもう本当に彼らこの北イスラエル王国の人々、もう本当に燃えるかまどのようで、パンを、こねて、でそれでその余熱の上に温めておくように策略を温めて、でそれで、今度こそ自分が王になってやるっていうその、思いを温めて、でそれで、王様を暗殺してやろうって、そういう気を、夜が明けると同時に、そのくすぶっている炎を、燃え立たせて、そして王を食い尽くす、そのような状況になっていったわけです。
悪巧みで革命を起こして、この、 王になったサルムはたった1ヶ月でまだ革命を起こしたメナヘムに殺されますね。そしてこのメナヘムというのがアッシリアに攻撃された時に、アッシリアにペコペコして、もう仰せの通りしますので助けてくださいということで、その、 王としてのその地位を保った人です。
このホセア書の、7章7節をもう一度見ますと、もう本当に、この、列王記の、時代、まさにこのホセアが予言した通りだということがわかります。ホセアの、7章の、5節から7節をちょっともう一度読みましょうか。5節から、我々の王の日に首長たちは酒の熱に病み、王はあがける者たちと手を握る。彼らは陰謀を持って近づく。彼らの心はかまどのようで、その怒りは夜通しくすぶり、朝になると燃える火のように燃える。彼らは皆かまどのように熱くなって、自分たちの裁きつかさを焼き尽くす。その王たちも皆倒れる。彼らのうち誰一人私を呼び求める者はいない。アメン。もう王が目まぐるしく、もう権謀術数によって目まぐるしく、変わって、ある王はある王を殺し、それで、6ヶ月間とか、もう一番この北イスラエル王国で短かったのは7日間しか 王様の、なっていなかった、そういう時代もありました。本当に彼ら、もう王が王を奪い去って倒れて、で、それで一番深刻なのがこの7節の最後の、彼らのうち誰一人私を呼び求める者はいないということです。主を呼び求める者がいたら、もっと歴史は変わっていたかもしれません。けれども、いなかったんです。で、それで結局、北イスラエル王国、滅びへの道をまっしぐら進んでしまいました。で続いて8節から見ますと、 エフライムは国々の民の中に入り混じり、エフライムは生焼けのパン菓子となる。今度エフライムは生焼けのパン菓子のようになるって、これ直訳しますとですね、要するに裏返しをしないパンのようになるということです。皆さん、あのパンをオーブンに入れて裏返しをしない、そのままやると、ね、片面だけが焼け焦げて片面はもう 生焼きのまんまって、そういう、ね、チグハグなパンが出来上がりますね、裏返しをしないと。このエフライム、ね、それはまさにそういう状態だったんです。裏返しをしない、ね、方向転換をしない、ね、悔い改めをしない。するならばもう本当に、この表向きはなんか、ね、生焼けのような、しかしもうその実もう真っ黒焦げで、ね、もうどっちもどっちも食べられない、ね、もう片側の面両面どちらの面も食べられないような、そういう生半可な、パン菓子となる、ね、主はここにおいて仰せられます。それは悔い改めをしない、主に誰も立ち返らないから、そういう、ね、裏返さないパン菓子のようになってしまっているわけです。で、9節、他国人が彼の力を食い尽くすが、彼はそれに気づかない。白髪が生えても彼はそれに気づかない。イスラエルの高慢はその顔に現れ、彼らは彼らの神主に立ち返らず、こうなっても主を尋ね求めない。ですから彼ら、ね、自分がもう白髪になっているのは気づいてないんです。でもうそんなことをしているような年齢ではないのに、けれども自分が白髪になったということにも気づきもせず、相変わらず悪だかみ、また相変わらずもう力技に頼って、そしてもう自分の国が疲弊して、そして北イスラエル王国がもう国の形を取っていなくなってボロボロの状態になっているにもかかわらず、彼らのそのマインド、彼らの頭の中は自分たちはもうまだまだ帝国なんだ、自分たちはなんとソロモンの時代と同じぐらいの領土を拡大したんだ、頭の中がまだそのままなんです。それで彼らが自分が白髪改めになっているのを気づかない。傲慢がその顔に現れて、彼らは主に立ち返らない。こうなっても主を尋ね求めない。10節、もう本当にこの病状悪化の深刻な原因、それは主に立ち返らない、主に尋ね求めない、という状況です。で、11節、エフライムは愚かで思慮のない鳩のようになった。彼らはエジプトを呼び立てアッシリアへ行く。ですからもう自分が、自分の状況が、ね、おかしい、ね、やっとようやく気づいた。その時に彼らは、ね、主に頼るのではなく、ね、愚かで汁のない鳩のように、ね、もうエジプトの方に飛び、またアシリアの方に飛び、ね、結局歴史は、ね、どう物語っているか、イスラエルはエジプトからアシリアから、ね、コテンパンにやっつけられて、けれどもイスラエルの本人としては汁がない鳩のように、自分は、ね、なんか、巧妙な、策略を巡らした思い込んでんですね。エジプトに頼れば、この危機は絶対的に安泰だ、アシリアに頼れば安泰だ、これでもう大丈夫だ、シロのない鳩イスラエルはそれによってすぐにその後の歴史身を滅ぼしてしまうことになるんですね。本当に鳩を捕まえるのは簡単ですね、岩崎さん。餌をですね、ここにプラプラプラプラやってたら、鳩が無防備に、ね、ポッポーって近づいてきて、もう手にスッて届くようなところに、ね、来るんですね。まあ、そのようなね、この北イスラエル王国は、本当に目の前の餌、ぶら下がってるのを見て、すぐに飛びついて、で、それでエジプト、アッシリアに、もうバッと捕まえられてしまう、ね。その運命を、ね、結局、ね、辿ってしまうことになるんです。で、12節。彼らが行くとき、私は彼らの上に網を張り、空の鳥のように彼らを引き落とし、その群れが騒々しくなるとき、私はこれを凝らす。あたかも鳥が、ね、罠にかかって、で、それで罠にかかったら騒々しくなるように、本当に主がこのイスラエルを罠にかけて、で、それで、彼が騒々しくなったときに凝らす、言われます。で、13節。本当にあーという主のうめきがここにあります。あー、彼らは私から逃げ去ったからだ、 彼らは踏みにじられよ。彼らは私に背いたからだ。私は彼らをあがなおうとするが、彼らは私にまやかしを言う。本当に主の向きがあります。私は彼らをあがなおうとするって主は言います。ああという心からの叫びでもって、本当にうめきでもって彼らを、ね、あがなおうとしているんですけれども、彼らは逃げ去って、ね、そしてまやかしを主に対して言って、でそれで主のその、ね、三翼の影から逃れよう逃れようと、逃げよう逃げようって、そういうふうにするんですね。冒頭で、ね、宣言したところが、ルカによる福音書の13章の34節と35節、ね、ここイエス様がエルサレムを見て嘆かれた様子が書いてあります。ルカ13章の34と35。ああエルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し自分に使わされた人たちを石で打つ者、私は面取りが雛を翼の下にかばうように、あなたの子らを幾度集めようとしたことか。それなのにあなた方はそれを好まなかった。見なさい、あなた方の家は荒れ果てたままに残される。私はあなた方に言います、祝福あれ、主の御名によって来られる方にと、あなた方の言う時が来るまではあなた方は決して私を見ることができません。アーメン。本当にこのエルサレムという都のみならず、イスラエルというこの国、何度主ご自身がその御翼の陰で彼らを守って、そして彼らを集めて彼らを救おうとしたことか。しかし彼らはことごとくこの主の御翼の陰から、ね、自分ちょっと縛られるの嫌だよとか、ね、そんな、ね、生活してられないって言って逃げて、自分勝手な道に進んでいって、でそして滅びを招いてしまった。あるいはこの預言者たち、ね、本当に、あなたが良くなりたいということで、ね、いろいろな指導をするその人々を、ね、鬱陶しいんだよって言って、ね、それを、ね、邪険にしてしまったり、ね、そういうことをしてきたから、本当にもう癒しがたい病が進行して、そしてついにこのエルサレム破壊されることになってしまう。本当にイエス様の嘆き、それが現れているのが、ね、この箇所です。そしてこのイエス様のあーという嘆き、これもうホセア書の時代から、いやもっと前から、もう人類、ね、始まってアダム・エヴァのあのエデンのその時から、本当に主はあーっていう、ね、探索を何度人間に対してしてきたことか。けれども本当にその人類歴史、もう何千年という歴史の中において、主は決してこの人類を見捨てようとせず、むしろ本当に何度もああってああって何度も嘆きながらも、それでも主は救いの手をずっと差し伸べて、拒否られても、ね、嫌がられても、それでもなお主は救いの手を伸ばしてきたんです。ホセア書においても、ね、本当にああという、ね、言葉がありました。主は彼らをあがなおうとした、けれども彼らは私に向かってまやかしを言った。さらにこのホセアの何章、14節から見ますと、14節から、彼らは私に向かって心から叫ばず、ただ床の上で泣きわめく。彼らは穀物と新しい葡萄酒のためには集まってくるが、私からは離れ去る。もう本当に、彼ら、泣きわめくんです、ね、けれどもその泣きわめきは、主に向かって泣きわめくんじゃないんですね。床の上で、ああ畜生、またご飯が、ね、自分の思う通り食べられなかった、ああ畜生、また敵にやられた、ね、ああまた自分の思い通りにいかなかったという泣きわめきであって、決して主に向かう泣きわめきではないんです、ね、もう本当に、耳に、やかましい泣きわめき声というものがあります。それは、ね、主に向かって泣きわめく、ね、主に向かって本当に自分の罪を悲しむ、その涙は美しいんですけれども、しかし、あ、自分の思う通りにいかなかったという涙、これは本当に醜い涙、ね、またそのわめき声はやかましい泣きわめきなんですね。
彼らが この時代に神の前に主の前に集まったことはいつ集まったかって言ったら、祝福ご利益のためには主に集まったんですよ。雨をください、祝福をください、穀物をね、たくさん実らせてください、そういうご利益のためには集まったということなんですけれど、神様の仰せられた言葉から離れている自分を本当に悔いて、そして改めるために主の御前には集まらなかったということがわかります。だから教会を皆さんがいくら勤しんでこの教会を通うとしても、いいですか、祝福だけ、ああ、私を祝福してください、ああ私を癒してください、ああ私を幸せにしてください、そういうことばっかりでここに来て、自分の悪いところは、ああ主を許してください、私を清めてください、今度から悪いことがしないようにできないように私を正しくしてください、そういうことがなく、ただ祝福のために自分の何かが良くなるために教会に来るとするならば、全く同じなんですよ。ね、この北イスラエル、ね、サマリア、これがね、重ねてきた罪というのはこれなんですよ。ご利益のためには主に来る、礼拝を捧げる、ごめんなさいのためには主に来なかった、それで結局は国がもうおかしくなっちゃって、王がもうどんどんおかしくなっちゃってということなんですね。
で、彼らね、泣きわめくんですが、床の上で、ね、もう自分のやりたいところで、ね、泣きわめいて、そして彼らは穀物と新しいブドウ酒のためには集まってくるが、私からは離れ去る、ね、ですからまさに加谷先生が今言った通りですね、本当に教会に、ね、カレーライスを、ね、食べたいから教会に来る人は、ね、なんだよこんな、ね、2時間じゃ やってらんねえよと、ね、いうことで、ね、カレーライス、ね、早く出せって、ね、なっちゃうんですけど、しかし、
ね、それをホームレス伝道の時ね、
まあ、今この訂正ではありませんね。
そうです、誤解されると困るんです
いません、
ね、ホームレス伝道してた時に毎週足してるのはカレーライスでした。そのカレーをね、食べに来たりと、礼拝じゃなくカレーを食べに来る人がいるわけなんですね。そうすると早く礼拝終わってほしい、そして早くカレーを食べたいということだからね、もう2時間も礼拝してね、時間かけてカレー一杯じゃ間に合わないよってことを言ったので、私が言ったのは、ここはカレー屋じゃありませんので、カレーが食べたかったらね、カレー専門店に行ってください。で、うまいものが食べたいんだったらね、うまいもの売ってるところに行ってください。皆さんの耳はね、シカッとした人から言われたことを聞かないばかりに今ホームレスになっているでしょ。人生直したいんだったら、この2時間でも3時間でも神様のこの素晴らしい言葉に耳を貸して、そして人生直してください。で、人生直りたい人だけが来てください。カレーを食べたい人は来なくて結構です。と言いました。
で、さらに15節。私が訓戒し、私が彼らの腕を強くしたのに、彼らは私に対して悪事を企む。彼らは虚しいものに立ち返る。彼らはたるんだ弓のようだ。彼らの首長たちは神を罵ったために剣に倒れる。これはエジプトの国であざけりとなる。ですから本当に主が彼らを強くした、主が彼らに物を備えた、主が彼らをいい思いをさせたにもかかわらず、主はその彼らに対して本当に嘆き悲しんでます。なぜ？彼らが主を離れ去ったからです。訓戒しても、ね、また腕を強くしても、彼らは 神様に対して悪事を逆に企んで、ね、本当にたるんだ弓のように、ね、もうあっちに飛ばそうと思っても全然あさっての方に弓が飛んで、ね、傷つけたならない人を傷つけたり、ね、こういう状況のこの北イスラエル王国、彼らは、ね、神を罵ったために剣に倒れると、ね、書いてあります。主は本当にこの人を癒そうとするんです。悪から立ち返らせようとしますけれども、本当に悪が好きな人はどんどんその神様の手から逃れて逃れて、結局神様の守りの保護の範疇外に行ってしまって、自らに滅びを招いて、でそして神様を悲しませてきました。北イスラエル王国がそうでした。南ユダ王国もやがてそうなってしまいます。そして本当に私たちも何度死をそのようにして悲しませてきたか、この神様のその守りの御翼の影、そこに宿っていれば病や追いつかないんです。痛みは来ないんですけれども、その守りの御手の下から逃れたゆえに痛みが来て、また傷を受けて、そして悪どいものを敵がはびこって、そういうことになってしまいました。だから本当に私たちはただ主により頼むこと、これを離れるべきではありません。主は皆さんを癒したくて仕方がないお方です。皆さん主のもとに宿り、そして本当に皆さん自身が主から豊かに養いを受けて、この時代豊かに用いられていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。それでは今いただきました御言葉をそれぞれが思いつつ、それぞれの祈りをするときをしばし持ちましょう。あなたが私たちを本当に愛しておられ、私たちが悪の道に進んでいくならば、そこから何とか立ち返らせて滅びから免れさせようと、あなたが本当に必死で歴史の中において人と関わってくださいましたことを感謝します。また私たちの人生の中で関わってくださったことを感謝いたします。本当に主よ、私たちは何度あなたから差し出されたその愛の御手を振りほどいて、自分勝手な道に走って行き、そしていかに自分に災いを招き、またこの人生を傷つけ、この体を痛めつけ、またこの本当に私たち人生のこのあらゆる面において災いを招いてきたことが何度あったことでしょうか。それでもあなたが決して諦めずに救いの手を何度も何度も差し伸ばしてくださいました。それゆえ我らは主よ、あなたを褒めたたえ、あなたを元にとどまり、そしてあなたのその御翼の陰で絶対的に安全なその陰において養われて、そして今この時代整えられていきたいと願う者たちです。主よ、どうぞあなたがその一人一人のあなたの元にとどまりたいという願う志にあなたが豊かに報いてくださるように、私をあなたの手を振りほどいて自分の罪の楽しみに喜びに邁進したいと願う者たちには、主よ本当にあなたが愛しておられるということを知らせてくださるように、そして本当に命の道へと戻し、そして命の聞かずを豊かに楽しんでいく一人一人でありますように、どうかあなたが助けてください。今晩もまたこの恵みの御言葉を通して私たちを養ってくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。主よ、悔い改めがないこの信仰生活というのはご利益だけが残ってしまいます。主よ、あなたは悔いない人に祝福は与えないお方です。主よ、だからご利益だけに目的がある信仰であるならば、キリスト教はその人には成り立たないということです。主よ、 あなたは私たちに悔いて許しをいただき、改めて正道な道を歩みなさい。そして悔いて改めた人に与えたもん、神の幸いに預かりなさいと語っておられます。主よ、このしきたりに沿って信仰生活ができますように、悔いて許していただいて、そしてまた罪に戻らない改まったこの生活を通して、主よ、あなたが私たちに与えたもん、その幸いと祝福に預かることができますように、悔いて改めた主よ、その人が神と会うからです。清い者は神を見る。主よ、悔いて改めて清い者となって祝福してくださる神を見ることができますように、この正しい順序を通して主の皆を褒めたたえることができますように、主イエスキリストの皆によって祈りました。アーメン。
それでは主の祈りを祈ります。主の祈り。
天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
それではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。主よ、あなたの望まれた通り、私たちが犯した罪に対しては悔いて許していただくもの、そして生活の面においては罪に戻らないようにと改めて御心にかなった道を歩くことを心して歩むことができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。そして御利益の信仰ではなく、主よ、本当に清い者が神を見るこの信仰に立って、この信仰に立っている者を豊かに祝福してくださる主に預かることができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。今晩も本当に願いつつ安息することができますように祝福してください。私たちの家族を瞳のように守ってくださり、死死孫孫主に仕える霊で満ち満ちますように、寝ている時でも主よ、私たちがあなたの御言葉を聞くことができますように、主よ、願います。地獄があり天国があるということを知ることができますように、主よ、あなたが見せてください。主に望みをかけ失望に終わることがないこの信仰で続く私たちでありますように、イエスの御名によって祈りました。アメン。